瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週土曜日のこの時間は瀬戸町クラシックをお送りします。今日は瀬戸市教育委員会指導主事の深谷大輔さんにお越しいただきました。深谷さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、小中一貫校のお話ということなんですが、今日は、はい、ね、その小中一貫校、小中一貫教育について、あるいはまたそのメリットについても教えていただけますか。
はい、これまでの小中学校ですと、まあ、小学校は小学校、中学校は中学校で、教育が完結している部分があったんです、はい、なのでその小学校は中学校のことが分からなかったりとか、中学校でも小学校で何やってきたかが分からなかったりするようなところがあったんですけれども、はい、一緒になることによって、小学校では中学校でどんなことをするかということを踏まえながら、うん、中学校では小学校どんなことをやってきたかということを踏まえながら教育が行われることになります、まあ、そうすることで、はい、まあ、子どもたちとか先生たちとかが、うん、まあ、大きなギャップ、無駄なギャップを感じることなく、うん、また見通し持って教育活動に励んでいくという、そういうことができるようになっていくのかなというふうに思っています。
そうですね、はい、長いスパンで考えられるってことですね。そうですね、いろんなことがね、はい、さあ、小中一貫教育は開校と同時に始まるんですか。
いえ、もうすでに小中一貫教育の一部が始まっておりまして、はい、各中学校ブロックですでにさまざまな実践が行われています、
うん、具体的にはどんなことが行われているんでしょう。
例えばですね、中学校の授業を小学校の先生が見に行って、でその授業について、うん、授業が終わったと話し合ったりですとか、はい、また夏休みの小学校での学習会があったりするんですけれども、うん、そのお手伝いに中学生が参加したりですとか、はい、中学生が小学校の図書室の引っ越しのお手伝いに行ったりとか、まあ、そのような形で先生の交流とか子どもたちの交流とか、はい、そういうことがもうすでに行われています。
そうですか、はい、実際の雰囲気はどんな感じなんですか。
私が初等中学校で行われた合同の授業参観というか、先生が中学校の授業を見に行くという、うん、そのような活動に行かせてもらったんですけれども、はい、まあ、その中で小学校の先生が中学校に来るもんですから、
う
ん、はい、懐かしい先生が来るんですよね。そうすると、
う
ん、ああ何々先生とかで手を振ったりとか、うんうんうん、ちょっと頑張るぞっていう顔が見えたりとか、はい、まあ、そのような微笑ましい姿が、うん、見られました。
そうですか、はい、じゃあそうやって小中一貫校になる学校のいろんな交流が行われているということですが、はい、学校それぞれ単一でのこの準備っていうのはどんなことをしているんでしょう。
今その小学校中学校もですけれども、はい、やっぱり一学年で一クラスの学年であったり、はい、学校であったりとか、まあ、その一クラスの中でも10人満たないクラスもあったりしますので、うん、まあ、子どもたちがより友達と関わりやすくなったりとか、うん、まあ、先生と顔見知りになったりとかするために、うんうん、ある小学校とある小学校で合同で授業をしてみたりとか、今度の5月6月には、うん、キャンプ野外活動センターに行って小学校5校合同で、はい、キャンプをしたりとかって、そういうようなことが行われています。
そうですか、はい、やっぱり子どもたちもどんな子がいるんだろうとか、
はい、
ね、どんな雰囲気なんだろうってちょっと不安な面もありますよね。
そうですね、うん、今そうやって交流を進めているので、うんうん、同じ学年同士でやっぱり授業をしたりします。そうすると、うん、もう初めて会うっていう子が、うん、少なくなってきたというか、ああもう顔見知りだねっていう、うんうん、子たちが増えてきているので、最初虹の学園開校した時にも、うん、なんか初めましてっていう感じではなくて、あ久しぶりっていう感じで学校が始まるんじゃないかなというふうに思いますけども。
それはいいですね。さあ、この教育によって期待できることって何ですか。
はい、一人一人の子どもについて、うん、よりたくさんの大人が、うん、知ることになってくるのかなと思います。例えば中学生の子については、うん、小学校の時から見てる先生がいたりとか、うん、また小学生の時でももう中学校の先生がすでに見ていたりとか、これまでですと担任の先生が知っているとか、うん、ある特定の先生が知っているっていうことだったんですけども、うん、たくさんの大人が子どもたちを知ることによ って、うん、その一人の子どもに対するサポートする大人が増えていく、はい、そういうことが期待できますし、また、うん、小と中の先生が、うん、授業を見合ったりしますので、はい、まあ、そういうところでお互いの良さであったりとか、うん、違いであったりとか、うん、そういうことを理解することで授業力が高まっていく、そのようなことも期待しています。
そうですか、はい、もう本当に子どもたち一人一人ね、いろんな個性を持っている、それを、まあ、たくさんの大人の目がいろんな視点でね、見ていってあげるというのはとても大切なことですよね、はいはい、そうですか。さあ、それでは来年の春誕生する虹の丘学園、こちらについても教えてください。
はい、もう工事については、うん、計画通り順調に進んでおりまして、はい、もう現在建物の本体の形が分かるようになってきました。結構、はい、高いところまで、うん、立っていまして、大きな建物だなという実感があります、はい、来年の1月には、うん、完成する予定です、
はい、
他にもこの4月の中旬ですけれども、保護者の方々に、うん、もしくは市民の方々に、うん、より虹の丘学園の教育について分かっていただくためにパンフレットの方を作成をいたしました、
うん、はい、
虹の丘学園では子どもたちの交流、うん、強いては教員大人の交流共同などを重点において、多様な教育活動に取り組んでいきたいなというふうに思っています、はいはい、でこの多様な教育活動を通してちょっと難しいんですけれども、うん、共同型課題解決能力っていう、能力を育成することを目指しておりまして、はい、まあ、簡単に言うと、うん、まあ、目の前の課題もしくは社会的な課題をみんなで役割分担して、うん、解決していけるような力、うん、を育んでいこうというふうに思っています、
は
い、
そうですか、ね、そうやってこう自分たちで考えて何かをする行動を起こすっていうのはとても、ね、いいことですよ ね、
そうですね、
うん、さあ、その他何かありますか。
はい、この4月ですけれども、まず校章が決まりました。
決まりました、
はい、去年の夏休みに、はい、7校の子どもたちに、うん、デザインを応募しまして、うん、400点以上の、はい、応募がありました。その中から教育委員会で、15点を選び、うん、その15点で、7校の子どもたちに投票をしてもらったんですね、
うん、
で2点、はい、その投票で選ばせていただきまして、うん、その2点のいいところを合わせて、うん、1つのデザインに、させていただきました。
組み合わせたんですね。
はい、
はい、
であとはですね、制服ですね、うん、制服も決定をさせていただきました、うん、制服についてですけれども、はい、ブレザーになる予定でして、うん、気候に合わせて子どもたちが、うん、まあ、着るものを選択する。よく聞くお声ですと、うん、中学校の女子生徒さんが、うん、冬寒いからズボンを履きたいとか、うん、そういうお声も頂戴しておりますので、はい、まあ、あと今 LGBT の問題とか、うん、そういう問題もありますので、うん、まあ、男子用女子用というわけではなくて、うん、パンツタイプスカートタイプというような形で、まあ、どちらも選択できるように、うん、するようにしています、
はい、
あとネクタイとリボンについてもありますけれども、うん、そちらも男子がネクタイ女子がリボンではなくて、うん、どちらも選んでいいよという形で、うん、配慮しております、
はいはい、いいですね、
はい、
もうみんながいろんな組み合わせができてね。
そうですね。
そうですか。それでは最後に一言お願いします。
はい、全市的な小中一貫教育、そして、はい、虹の丘学園開校までいよいよ1年を切りました。今後も教育委員会、そして教職員、保護者、地域の皆様と力を合わせて、すべての子どもたちが瀬戸で学んでよかったと思えるような学校づくりを行っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。今日の瀬戸町ラジオ、瀬戸市教育委員会指導主事深谷大輔さんに、瀬戸の教育が変わる虹の丘学園についてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。